皆さんこんにちは。今、司会の兄弟が、説明してくださいましたけれども、イエス・キリストの自己紹介というタイトルでメッセージをさせていただきたいと思っております。で、私たちは、いろんな機会に自己紹介することがあると思いますけども、そのような場合、まず名前を語ると思います。そして住んでいるところであったり、出身地であったり、また、職業とか家族とか趣味のこととか、年齢についても言うかもしれません。そういうようなことをこう状況に応じて、話すとは思うんですけども、自分は何者であるかというようなことまで、根源までさかのぼって語るっていうことはなかなか難しいというふうに、思います。しかし、聖書に記されている神の一人子であるイエス・キリストの、自己紹介、私は何々であるというふうに語られる聖書の箇所が、ありますけども、イエス・キリストの自己紹介というのは私たちの自己紹介とは全く異なっているということを聖書を通して知ることができます。イエス・キリストはご自身について確信を持ってはっきりと明確に語ることができたお方であります。ここにも書きましたけども、よくイエス・キリストと聞きます。で、ある方はイエスが名前でキリストが、名字というふうに思われている方もおられるというふうに聞くこともあるんですけども、キリストというのは、ギリシャ語で、ありまして、ヘブライ語ではメシアと言いますけれども、どちらも救い主という、意味があります。で、もともとは油注がれたものという意味で、王様につけられる称号でありました。ですので、このイエス・キリストというのは、イエスが名でキリストとは、救い主というですね、油注がれたものという、称号ということになります。ちなみに、イエス・キリストが生きておられた時代、今から2000年ほど前の、時代には名字はなくて、どこそこの誰々とか、あるいは、誰のこの誰々みたいな、そんな言い方をすることが多かったようであります。この言い方をしますと、ナザレのイエスであり、またヨセフの子イエスということにもなります。新約聖書のヨハネの福音書の中には、イエス・キリストご自身が自分について私は何々であると語られた箇所が書かれておりまして、今日はそのイエス・キリストの自己紹介の7つの部分を見てみたいというふうに思います。イエス・キリストがどのようなお方であって、私たちとどのような関係があるのかということを共に考えていけたら良いと思っております。実は、以前にもこの お話をさせていただいたことがありまして、ちょっとその時の資料を、使わせていただいて、おります。はじめにヨハネの福音書の6章です。新約聖書186ページ、新約聖書の186ページ、ヨハネの福音書6章35節、お読みします。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも 決して乾くことがありません。イエス・キリストはあなた方にパンを与えますというふうには語られませんでした。私が命のパンですというふうに言われました。でこの言葉はイエスが成人の男子だけで5000人もの群衆に奇跡によってパンを十分に与えられた後に語られた箇所であります。その奇跡のところを少しだけ見てみたいと思うんですけども、同じ6章なんですが、6章の9節から13節までお読みします。6章9節、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになったと書かれております。5000人以上の方が集まっていた中に、少年が持っていたパン5つと小さい魚があって、で少年はこの自分のですね、この食べ物を提供してくれたわけであります。そしてイエス様がそれを増やされて、そして十分食べて、なおもたくさん余ったという記事であります。人々はこの奇跡を通してイエスがいかに偉大な方であるかということを知りましたけれども、知りました。そして人は肉体の命を保つためにそのパン、食物が必要であるけれども、霊的な命のために命のパンが必要であって、そして私こそその命のパンである。食べ物のよりももっと大切なその命のパンであるということを語られました。命のパンである私を信じる者には霊的な命が与えられるということをここで語られております。次ですけども、次はですね、2つ目は世の光と語られている箇所を見てみたいと思います。ヨハネの福音書8章の12節、192ページになります。8章の12節をお読みします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。この箇所の中でイエス・キリストはご自身のことを世の光であるというふうに語られております。光がなければこの世の中は真っ暗闇となってしまいます。そしてこの暗闇というのは神様から離れた罪汚れた世の中を象徴しているものであります。イエス・キリストは私たちに命を与えてくださった神を 無視して自己中心に生きる、そのことを聖書は罪というふうに語っておりますけれども、その罪汚れた暗闇のようなこの世に来てくださった世の光であります。光があることによって暗闇の中でもつまずくことなく歩むことができるように、イエス・キリストは世の光として私たちの歩むべき道を照らしてくださる方であります。イエス・キリストこそ永遠に輝き続けて、そして永遠の命に至る不滅の光であるということをこの箇所から覚えたいと思います。次ですね、3つ目は、羊の門というところであります。ヨハネの福音書10章の7節になります。198ページ、10章の7節。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。9節も読みします。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。イスラエルの周辺のことをパレスチナというふうに言いますけども、そのパレスチナ地方においては羊の囲いというのは石などを高くこう積み上げて高い塀のようにしていたようであります。そして夜になりますと羊飼いは羊をみんなその囲いの中に入れて、そして野獣などから守ったようであります。でその囲いには門がありまして、門番が門の戸の開け閉めをしておりました。羊は弱い動物ですので、自分自身で、敵から身を守ることは、できない弱い動物ですけれども、この囲いの中に入っている限り羊は安全でありました。イエス・キリストはご自分をその門に例えておりまして、その門の中に入るならば、これはイエス・キリストを信じるならばということであると思います。羊が牧草によって養われるように、私たちが魂に安らぎと憩いが与えられて、また霊的な糧が与えられるということを語ろうとされたのではないかというふうに思います。イエス・キリストは門であります。またこの羊の門と、関係するものとしまして、良い牧者という表現が出てまいります。今お読みしました箇所のすぐ隣ですけども、10章の11節、私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。私たちは通常自己紹介をするときに、私は良い何々ですというような表現は普通はしません。よっぽど自信のある方でない限り、まあ、良い何々ですってなかなか言うことは、ないというふうに思いますけども、イエス・キリストはご自身のことをはっきりと良い牧者であるというふうに語ることが できました、語られました。良い羊飼いとは、羊をあらゆる危険と災いから守ります。そしてまた羊を牧草地へ導いて行き、憩いの水のほとりに案内をします。そして本当の良い羊飼いは、羊のために自分の命を捨てる覚悟を持って、その自分の羊を愛し、そして守っていきます。これと同じようにイエス・キリストは良い羊飼いとして、羊のように弱く迷いやすく、そしてまた頑固である私たち一人一人にのために十字架上で身代わりとなって命を捨ててくださり、滅びから罪ゆえの滅びから私たちを救ってくださるお方であります。イエス・キリストは良い牧者であります。今まで見ました4つはですね、命のパン、世の光、羊の門、良い牧者など、すべてこう比喩で語られて、いた箇所でありますけれども、この5つ目はですね、私はよみがえりです、命ですと、そのものズバリを語られた、箇所でありますけれども、11章の25節のところを見てみたいと思います。201ページになります。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。この世の中には偉大であると言われる人、道徳的に優れている方々がたくさんおられると思います。しかしどのような方であっても、必ずその地上での生涯を終え、そして、肉体は、まあ、地に帰っていくわけであります。死んだ後よみがえると言われて死なれた方ももしかしたらおられたかもしれません。しかし自分の力によってよみがえられた方はおられません。しかしイエス・キリストは全ての命の根源であるお方でありまして、命あるもの、私たちの命も含めて、その命あるものはすべてこのお方によって作られたものでありまして、このお方によって私たちの命は支えられております。今お読みしました箇所の少し前に、ラザロという青年がイエス・キリストによってよみがえる、その場面が出てまいりますけれども、ラザロは自分の力でよみがえったのではありません。イエスを信じる者が永遠の命を与えられ、そしてその印として与えられる、イエスを信じる者が永遠の命を与えられるという、その印としてイエス・キリストがよみがえらせてくださいました。イエス・キリストを個人的な救い主と信じる者には、この地上での生涯、私たちがこの肉体で持っている、この与えられている命が終えてもなお天国において永遠に生きることのできる、その永遠の命が 与えられて与えられます。イエス・キリストは十字架の上で死なれましたけれども、よみがえられました、復活されました。そしてイエス・キリストの弟子たちに現れて、共に何日間か生活され、そして天に戻って行かれましたけれども、今生きておられる、生ける救い主であります。この方を信じる者は死んでも生きると、イエス・キリストご自身が語られました。6つ目になります。14章の6節、209ページです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエスはご自分のことを道であり真理であり命であるというふうに語られました。広辞苑で調べますと、真理というのは本当のこととか誠の道理というふうに書かれて、おりましたけれども、ローマ帝国が全盛の時には世界各地からの道がローマに通じていたということから、ローマ帝国のそのすごい繁栄を表す言葉として、全ての道はローマに通ずというような、ふうにも言われることがありますけども、道というのはどんな道であってもどこかに行くために作られるものであります。イエス・キリストが語られた道というのは天の御国、天国への道であります。イエスは人としてこの世に来てくださった神であり、そして天国へと結ぶ架け橋となってくださったお方であります。天国に通じる道であるイエス・キリストを救い主であると信じることにより、天の御国に私たちは入れていただくことができます。私たちが外国に行こうとした場合に必ず必要なものがあります。それは、パスポートであります。飛行機のチケットなども、必要なんですけども、パスポートは必ず必要であります。それは、国が発行してくれる、身分証明書と言っても良いかと思います。そして現在はパスポートがあればいろんな国に行くことができることが多いですけれども、ビザというものがないと入れない国もあります。ビザというのは入国許可証と言っても良いものであると思います。その国に入ることをその国が、認める許可をする、そういう証明書であります。イエス・キリストを救い主として信じますと、イエス・キリストご自身が私たちのうちに内在してくれる、共に住んでくださるというふうに語られておりますけれども、イエス・キリストご自身がその天国のビザ、天国への入国許可証の働きとなってくださって、私たちを天国へと導いて、くださいます。通常ビザというのは期限があります。半年とか1年とか決まっておりますけども、イエス・キリストが私たちに与えてくださるそのビザというのは 期限がなく永遠にイエス・キリストと共に私たちは天国に入ることができるわけであります。最後の7つ目は誠のブドウの木というものであります。ヨハネの福音書15章の1節と2節をお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。また、五節を見ますと、私はブドウの木で、あなた方は枝です、とも、書かれて、おります。ブドウの木というのは、ブドウの実を実らせるためにあります。イエス・キリストはご自身のことを、誠のブドウの木であるというふうに語られて、おります。枝がブドウの木に幹につながっているときにブドウを実らせることができるように、イエスを信じイエス・キリストというその幹につながることにより私たちは枝として豊かな実を結ぶ人生が与えられます。イエス・キリストはご自身のことをこのように、語られました。また聖書の中を見ていきますと、イエス様ご自身について語られている箇所がたくさんありますけれども、今日はこの7つを見させていただきました。創世記の中に神がこの天地万物を作られたことが記されております。そして、そこに人アダムとエヴァを作られ、エデンの園において神様は人と共に歩まれていました。そして人が蛇に扮したそのサタンの誘惑に、誘惑の言葉にですね、ことも心傾いて、そしてその取って食べてはならないという実を取って食べた時に人は罪が入った、そして死ぬものとなったというふうに書かれているんですけども、神様は常に私たちと共に歩みたいと願っていてくださる方であります。神様に対して罪を持っている人は死ななければならないというのが神様の義なる聖なる神様のその決まりであります。しかしイエス・キリストが身代わりとなって自分の命を十字架の上で投げ出してくださっております。私たちはそのプレゼントを受け取るか受け取らないかというその選択をする必要があります。プレゼントをしてくださる方にとって何が一番嬉しいかといったら、プレゼントしたものを喜んで受け取ってくれることではないかと思います。喜んでくれたらそれだけであと何もいらないと思うんですね。本当に嬉しいと思います。神様はプレゼントして与えてくださったそのイエス・キリストを一人一人が自分の救い主として 信じて受け入れてほしいと願っていてくださるお方であります。今日はイエス・キリストの自己紹介ということで、覚えさせて、いただきました。どうかこのイエス・キリストを自分の救い主として、信じ、イエス・キリストと共に歩む人生へと変えられますことをお勧めしてメッセージを終わりといたします。